ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。How Core Git Developers Configure Git について紹介します。この記事では、Git の設定ファイルである backquote Git config backquote について、特に Core 開発者たちが変更している設定に焦点を当てています。多くの人が知らない設定がたくさんあり、これらの設定をデフォルトにすべきだという筆者の考えが述べられています。記事の冒頭では、Git の backquote-help.autocorrect backquote 設定についての興味深い話があり、そこから他の設定について考え始めたとのこと。実際に多くのコア開発者が使用している設定を紹介し、それらの意味や効果について詳しく解説しています。まず、設定の中でも特に、Git を明らかに良くする設定として、例えば、backquote-branch.sort-backquote や、backquote-column.ui-backquote などが挙げられています。これらの設定は、ブランチリストをコミット日でソートしたり、列形式で表示したりすることができ、視認性が向上します。これにより、最新の情報をすぐに把握できるようになります。さらに、デフォルトブランチの設定についても触れられています。新しいリポジトリを作成する際に、毎回、マスターと言われるのが煩わしいという意見から、バッククォートイニットデフォルトブランチバッククォートを、バッククォートメインバッククォートに設定することを推奨しています。この設定は、開発者にとって快適な作業環境を提供するための一歩となります。また、Git の差分表示アルゴリズムに関する設定も注目されています。デフォルトでは、古いアルゴリズムが使われているため、より新しいバッククォートヒストグラムバッククォートアルゴリズムを使用することで、差分がより明確に表示されるようになります。これにより、コードの変更点を把握しやすくなります。次に、なぜこれを設定すべきなのかという点では、例えば、バッククォートプッシュ、ドットオートセットアップリモートバッククォートや、バッククォートや、バッククォートフェッチプルーンバッククォートの設定が紹介されています。これらの設定を有効にすることで、リモートリポジトリとの連携がスムーズになり、使い勝手が向上します。最後に、これらの設定は、個人の好みにも影響される部分がありますが、開発者としての効率や快適さを追求するためには、ぜひ試してみてほしい設定ばかりです。これらの設定を取り入れることで、Git をより便利に活用できるようになるかもしれません。この記事を通じて、Git の設定を見直し、より快適な開発環境を整えるきっかけになれば嬉しいです。人のつながりには大きく分けて2つの形があるというお話です。一つは、共通のものを見て、同じように、良いとか悪いと、感じることで生まれるつながり。もう一つは、互いに新しい異なるものを交換することで生まれるつながりです。この2つのつながりには、それぞれの利点があります。共通のものを見てつながる場合、仲間意識が生まれやすく、共通の価値観を持つことで、グループの安定性が高まります。しかし、後者の新しいものを交換するつながりも重要です。新しい知識や多様な視点を得ることができ、これが前者のつながりの構造を成り立たせる基盤になることもあります。例えば、固定化されたグループの中で、共通信念が育まれると、そのグループが存続したり大きくなったりすることができます。一方で、互いに異なる価値観を持ちながら交流する場合、相手からの提供物が自分に合わないと感じることがあるかもしれません。その際、気まずさを避ける環境があれば、気軽に別れることができるため、関係がスムーズに続けられます。また、バザールのようなオープンな環境では、不愉快な人と出会うことも避けられません。そうした場合、居心地の良い場所に戻り、心のエネルギーを回復させて再び挑戦することが大切です。このように、つながりの形は、人間関係やコミュニケーションに深く影響を与えています。この話から感じるのは、私たちの人間関係は、常に変化し、柔軟であるべきだということです。特に、異なる価値観を受け入れることで、新しい発見があるのではないでしょうか。皆さんも、日常生活の中で、新しい視点を取り入れたり、異なる意見に耳を傾けてみると、思いがけない発見があるかもしれませんね。Tidy First? これは、小さなステップで進める、コード改善のおすすめに関するお話です。最近、フォークウェル社が主催したイベント、フォークウェルライブラリの第84回で、細澤あゆみさんがこのテーマについてお話しされました。この、Tidy First という考え方は、コードの改善を一度に大きく行うのではなく、小さなステップで、徐々に進めていくことの重要性を教えてくれます。大きな変更をすると、どうしてもリスクが伴いますよね。バグが増えたり、既存の機能に影響を与えたりすることがあります。その点、小さなステップでの改善は、リスクを抑えつつ、確実に品質を向上させることができる方法なのです。さて、ここで出てくる、コード改善という用語。 これは、プログラムの可読性や保守性を高めるために、コードをより良い状態にする行為を指します。具体的には、無駄な部分を削除したり、わかりやすい命名を心がけたり、重複を避けたりすることが含まれます。細澤さんのプレゼンテーションでは、小さな改善を積み重ねることで、大きな成果を得られるという具体的な事例も紹介されました。これにより、参加者たちは、自分たちのプロジェクトでも実践しやすいヒントを得ることができたと思います。私自身、このタイディファーストのアプローチには、とても共感しました。特に、エンジニアの皆さんが、日常的に直面する問題を解決するためには、少しずつでも前進することが大切だと思います。大きな変化を恐れず、小さなステップから始めることで、いつの間にか大きな成果につながるのです。ぜひ、この考えを取り入れて、自分のコードを見直してみるのも良いかもしれませんね。非揮発性ストレージは、現代のコンピュータシステムの基礎となっています。私たちが日常で使用する写真や、メール、銀行残高、医療記録などの重要なデータは、デジタルストレージデバイスに保存されており、耐久性を高めるために何度も複製されています。ここで取り上げる非揮発性ストレージ、通称ディスクは、コンピュータが電源を切っても、バイナリデータを保持できるストレージのことを指します。一方で、CPU レジスタやキャッシュ、ランダムアクセスメモリなどの揮発性ストレージは、より高速ですが、常に電源が必要です。この記事では、コンピュータの歴史を通じての、非揮発性ストレージデバイスの歴史、機能、パフォーマンスについて紹介されています。特に、最近の製品、プラネットスケールメタルに焦点を当てており、これは、ローカルに接続された NVMe ドライブを使用して、クラウドデータベースを運営するため、従来のネットワーク接続ストレージよりも、はるかに高速で一貫した性能を提供します。ここで紹介されているのは、テープストレージ、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブといった、様々なストレージ技術の進化です。例えば、テープストレージは、1950年代から使用され、今でも特定の用途で活用されていますが、遅延が大きく、ランダムな読み書きには不向きです。次に登場するハードディスクドライブは、テープに代わる大きなブレイクスルーで、プラッターと呼ばれる金属の円盤にデータを保存します。これにより、テープよりも低いレイテンシで、データの読み書きが可能になりました。しかし、依然として、ランダムアクセスには限界があります。そして、ソリッドステートドライブ、通称 SSD は、1980年代に発明され、機械部品を使わずに、データを電子的に読み書きすることで、さらなるパフォーマンスの向上を実現しました。SSD は、データの並び順や、書き込みの順序が、パフォーマンスに大きな影響を与えるため、データ構造に気を配ることが重要です。最後に、クラウドストレージの進化が、IO パフォーマンスに与える影響についても触れられています。クラウドサービスの普及により、ストレージとコンピュートが分離されることで、一時的なサーバーの利用が一般的になり、データの保護やスケーラビリティの課題が生まれました。この記事を通して、ストレージ技術の進化とそれに伴う性能の向上、さらに新しい製品、プラネットスケールメタルの利点が強調されています。これにより、データの永続性やスケーラビリティを保ちながら、低遅延での IO 操作が可能になり、非常に高い性能を実現できることがわかります。ストレージ技術の進化は、私たちのデジタルライフにおいて欠かせない要素であり、これからもその進化を見守っていく必要がありますね。新宿警察署の代表番号から、不審電話詐欺事件を眺めてみるという、興味深いテーマについてお話しします。2025年3月、警視庁は、新宿警察署の実在する代表電話番号が表示された不審電話が、全国で多数発生していると注意を呼びかけました。この事件は、わずか3日間で、全国から400件以上の報告が寄せられ、新たな特殊詐欺の手口として注目されています。この詐欺の手口は、電話の発信者番号を偽装し、本物の警察署の番号が表示されることで、受け取った側は、正規の警察からの電話だと信じ込んでしまう状況を作り出しています。特に、発信者番号スプーフィングと呼ばれる技術が悪用されている可能性が高いです。この技術は、電話の発信者番号表示を改ざんし、全く異なる番号を表示させるもので、もともとは、企業がコールセンターの代表番号を表示するために使われてきましたが、近年では、詐欺に悪用されるケースが増えているのです。このような詐欺師は、警察署の番号を表示することで、被害者を信用させ、不安を煽る狙いがあります。実際に新宿警察署のサイトでも、捜査員になりすまし、あなたの携帯電話が犯罪に使われているといった内容で、 振込を要求する電話が増えていると注意喚起されています。こうした手口は、受けた側が心理的に動揺しやすく、指示に従いやすくなるため、特に危険性が高いとされています。この事件は、発信者番号スプーフィングがどのように行われるかを示す一例でもあります。日本国内では、電話番号の偽装が可能になってきているため、我々一般市民も注意が必要です。また通信事業者や警察、金融機関も対策を強化し、電話での連絡方法や注意喚起を見直す必要があります。こうした詐欺に対抗するためには、まず自分でしっかりと確認することが大切です。電話の表示番号だけで判断せず、不審な点があれば、直接公式な番号にかけ直して確認する習慣を持ちましょう。また、個人情報を安易に電話で提供しないことも重要です。このように、技術の進化とともに詐欺手口も巧妙化していますが、私たち一人一人が知識と警戒心を高めることで、被害を未然に防ぐことができるはずです。今回の事件から学ぶべき教訓は多いですね。エンジニア同士の頭蓋コミュニケーション技術について紹介します。この記事では、エンジニアが複雑な概念や構造を正確、かつ効率的に伝えるための頭蓋を活用する方法について説明されています。エンジニアにとって、特にバックグラウンドや知識レベルに差があるチームメンバーとのコミュニケーションはしばしば難しいものです。しかし、頭蓋を使うことで認識のギャップを埋め、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。この記事では、テレワークや対面のシナリオにおける頭蓋コミュニケーション技術が紹介されています。まず、なぜ頭蓋コミュニケーションが重要なのかという点について触れます。エンジニアは、しばしば抽象的な概念や専門用語を扱うため、視覚化によって理解を促進することが求められます。例えば、アーキテクチャや、アルゴリズム、データフローなど、目に見えない概念を扱う場合、頭蓋によってそれらを具体化し、共通理解を築くことができます。テレワークにおいては、対面でのコミュニケーションが制限されるため、特に意識的に情報を構造化する必要があります。オンラインホワイトボードツールを活用することで、リアルタイムで図を編集しながら議論を進めることができます。また、非同期コミュニケーションでも、図解を用いることで、GitHub のコメントやドキュメントに理解を促進する材料を追加することが可能です。対面環境では、ホワイトボードやノートを使ったアナログな図解コミュニケーションが効果的です。参加者全員が意見を出し合い、図を作成することで、より良いアイデアが生まれることもあります。そして、図解の質を高めるためには、構造化のパターンや視覚的階層を意識して作成することが重要です。具体的な図解テクニックとしては、前提条件の可視化やビフォーアフターズを用いた比較図解が挙げられます。これにより、チームメンバー間の知識の差を埋め、共通理解を築くことができます。最後に、図解コミュニケーションは、エンジニア同士の認識のギャップを埋める強力なツールです。日常の業務に少しずつ図解を取り入れることで、コミュニケーションの質を向上させ、チーム全体のパフォーマンスを高めることができるでしょう。ぜひ、明日から実践してみてくださいね。レールで CQRS 接種 S をやってみた気づきについて紹介します。この記事では、レールで CQRS、コマンドクエリーレスポンシビリティセグリゲーションと、ES、イベントソーシングを実装する際のポイントやメリットについて解説しています。まず、イベントソーシングを導入することで、システムの状態変化を履歴として記録できるようになります。これにより、過去の状態を正確に再現できるため、バグの原因特定や、データの復元が容易になります。特に、外部システムとの連携時には、状態を追跡しやすくなるため、再現性が高まります。次に、CQRS を組み合わせることによって、データの書き込みと読み取りを分離することができ、スケールしやすく、保守性の高い設計が実現できます。これにより、システム全体の柔軟性が向上します。具体的な実装例として、レールイベントストアを活用する方法が紹介されています。しかし、いきなりライブラリを使うのではなく、まずはシンプルな同期処理のスクリプトを作成し、基本的な流れを理解することが推奨されています。ここでポイントとなるのは、イベント登録とクエリの更新を同じトランザクションで行わないことです。これは、一貫性の問題を避けるために非常に重要です。また、アクティブサポート、ノーティフィケーションズを活用することで、同期的なパブサブの実装方法についても解説されています。これにより、システム内でのイベント駆動の連携をスムーズに行うことが可能になります。私の視点では、CQRS やイベントソーシングは一見難しそうに見えますが、しっかりとした理解を持って取り組むことで、複雑なビジネスロジックをシンプルに管理できる、強力な手法となります。 初めて取り組む方は、まず小さなスクリプトから始めて、徐々に理解を深めていくことをお勧めします。これにより、実際のプロダクトでの活用がよりスムーズになると思います。技術を育てる組織、組織を育てる技術について紹介します。この記事は、2025年春の和細工祭での講演資料で、主に株式会社ハテナの CTO である大坪氏が話した内容を気にしています。まず、技術を育てる組織とは、組織全体の技術力を向上させるための取り組みを指します。この組織の中で、エンジニアが成長できる環境を整えることが大切です。大坪氏は、エンジニアリングの成長には、経験学習が重要であり、経験からの学びが、成長の 70% を占めると述べています。つまり、新しい技術や知識を得るためには、実際の経験を通じて学ぶことが鍵だということです。さらに、アウトプットの機会も重要です。例えば、ブログを書いたり、プレゼンテーションを行ったりすることで、自分の経験や知識を他者に伝えることができます。この過程で自分の理解が深まるだけでなく、他者とのコミュニケーションが生まれ、さらなる学びの機会へとつながります。また、組織を育てるためには、個々の能力を単に集めるのではなく、チーム間のつながりを強化し、共同で学ぶ環境を作ることが求められます。大坪氏は、積モデルを用いて、暗黙知と形式知の相互作用を通じて、組織全体のナレッジをマネジメントする重要性についても触れています。このように、技術を育てるためには、組織の文化やプロセスも重要ですが、根底には人々のつながりや、経験の共有が不可欠です。新しい技術を導入することは、もちろん大切ですが、それを支える文化がなければ、持続可能な成長は難しいでしょう。私自身、この講演を通じて、技術を育てるための取り組みが、いかに重要かを再認識しました。成長を促す環境を整えることは、エンジニアだけでなく、組織全体の未来を明るくする鍵になると思います。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。